おはようございます。私は青鳥年本部講師の吉柴康夫です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書、青鳥年家ってどんな教え、問答有用、青鳥年講習会をテキストに、すべての真理は一つというテーマでお話をさせていただきます。さて、私は昨年4月、日本からは地球の反対側の国、ブラジルを訪れ、青鳥年世界平和のための国際教習会という集まりに参加しました。これは、世界平和に向けて、現代の地球上の諸問題と、その解決方法について研鑽するため、世界各地から青鳥年の講師が集まって開催されたもので、約10年前から開催され、昨年で9回目、そのテーマは、食事と世界平和を考えるというものでした。これは、私たち人類が、私たち自身の食事から肉を減らしていくことによって、食料や資源の奪い合いをなくし、世界の飢餓を救済し、さらに森林の過剰な開発も防いで、世界平和を実現していこうという趣旨のもとに開催されたものです。この肉食の削減については、週を改めてお話しいたします。この集まりで、私は発表講師の一人として演壇に立ち、仏教から見た肉食忌避の考え方というテーマで30分間にわたって発表しましたが、今日はその冒頭で行った挨拶についてお話しいたします。この集まりは、ブラジル・サンパウロ市のアニンビー国際会議場というところで開かれましたが、そこには世界19カ国から青鳥年講師など約2500人が集まり、時差の関係で日本の会場でも半日後に録画放送されました。発表講師がそれぞれ母国語で行った発表は、参加者の言語に合わせて、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語の5カ国語に同時通訳されました。その時の私は日本語による発表でしたが、壇上のスクリーンには、参加者により理解していただこうと思い、話のポイントを5カ国語に翻訳して移してもらいました。けれども、参加者の大半は、開催国ブラジルでポルトガル語を話す人が多いと分かっていたので、同じ青鳥年の教えを学ぶブラジルの皆さんに、少しでも敬意を表したいと思って、最初にポルトガル語で挨拶することにし、挨拶したい事柄をブラジル出身のスタッフに、ポルトガル語に訳してもらって、当日まで一生懸命言葉を練習しました。集まりの日、朝一番目の発表で壇上に上がった私は、会場を埋め尽くした参加者を見て、少したじろぎましたが、いよいよ発表の時を迎え、最初にマイクに向かって、ボンジアと元気よくポルトガル語で挨拶をしました。日本語で、おはようございますという意味です。すると、会場の参加者からは、一斉に、ボンジアと返事が返ってきました。続いて私が、ムイトブリガード、日本語の意味で、ありがとうございます、と挨拶すると、会場から一斉に、ムイトブリガード、という返事が返ってきました。ブラジルの青鳥年の講演会では、話し手と聞き手がそのように挨拶し合うとは聞いていましたが、実際にこのような挨拶を通じて、ブラジルの皆さんと心を通わせることができて、私は大変感動しました。続いて私は、ポルトガル語で、自己紹介として、その1年前、日本の青鳥年の国際本部が、自然と人間が一体となったモデル社会を実現するため、森の中のオフィスに移転したこと、また私が森づくりのボランティアを行ったり、仏教のお寺に興味を持って巡礼していること、そしてさらに、この集まりで発表する機会をいただいたことを、心より感謝いたします、という内容の言葉を、ポルトガル語で、アグラデソ・プロフンダメンチ・ア・オポルトニダージ・デ・ポデル・ファゼル・ア・ミーニャ・アプレゼンタソン・ネスタ・コンフェレンシア、と言って挨拶を結びました。すると、私の拙い言葉にもかかわらず、参加者からは温かい拍手を送っていただき、こうして、国や言葉は違っても、温かく迎えていただけるとともに、同じ場で、 同じ成長の家の教えに基づいて学ばせていただけることにとても感動し、その後の発表は日本語に戻りましたが、本論の研究テーマを発表させていただくことができました。成長の家は、今から85年前の昭和5年、創始者谷口正治初代総裁が成長の家という雑誌を発行して起こされ、日本から世界各国へと広がりました。その根本的な教えが、人間は神の子であるという教えです。成長の家では、人間は本来神仏とも言うべき完全円満な素晴らしい存在であり、それを神のこと表現しています。しかしそれは、自分だけが神の子であって、他の人が神の子でないというのではなく、すべての人間は、本来尊い神の命、神聖仏性を宿した神の子で、無限の可能性を持っているという意味です。谷口正治初代総裁は、成長の絵創刊号の、成長の絵は礼拝主義で生きるという見出しの文章、24から25ページにかけて次のように述べています。成長の礼拝主義は、そんな単なる寛大主義ではない。また自己のみが高く上がる独善主義でもない。それは外の見せかけの他人の悪にとらわれない。その人の表面にどんな悪が現れていようと、その人の本質を見るのである。その人の本質にある神を見るのである。どんなに人々が悪を犯そうとも、その人の本質は神の子であって汚れていない。どんなに紙幣が手垢に汚れていようとも、それは金貨に値する内在価値を持っている。諸君は百円札が汚れているからとて、その内在価値を疑うか。しからば諸君は、人間がどんな罪に汚れているからとて、その内在価値、神の子としての価値を疑ってはならない。核のごとくして、成長の絵では、万人のうちに、ただ神の子の存在のみを見る。ここにおいて、我らの人生観は全然展開せざるを得ない。暗い人生観は明るい人生観にとって変わられる。我らはおのずからすべての同胞を太陽の光の中で見ることになる。これは実に幸福生活の秘訣である。キリストは、汝の敵を愛しようと言ったが、もうこの時諸君の世界では敵が存在しないのである。朗読終わります。こうして成長の絵では、国や民族が違い、言葉は違っても、人間は神の子であるという人類共通の教えを学んでいるのです。そして皆同じ神の子であるから、お互いを神のことを礼拝し、感謝し合っているのです。その感謝の思いを表現した言葉が、日本語ではありがとうございます。ポルトガル語ではムイトブリガードであり、英語ではサンキューベリマッチ、中国語ではシエシエ、韓国語ではカムサハムニダ、その他の言葉でもダンキシェンとかメルシーボクとかグラッツェミーレなど、言葉は違っても同じ思いを表現し合うことができます。そして成長の絵では、言葉だけでなく、それぞれの国や民族が持っている宗教が違っていても、誰もが人間は神の子であるという共通の真理を学び、感謝し合って争いのない平和な世界の構築を目指しているのです。それは、すべての宗教は、共通の唯一の神、すなわち唯一絶対の神から生まれているのであり、真理は一つであるからです。本日のテキスト、成長の絵ってどんな教えの中で、谷口正信成長の絵総裁は、成長の絵ではこのことを万教起立と呼んでおり、それは、よろずの教えは一つに帰るという意味であり、言い換えれば、一からよろずが発展していると示され、さらに次のように述べています。テキストの61から63ページを一部省略して朗読します。成長の絵は、特に真理は一つであるということを強調しています。ではなぜ、世界にはこんなに多くの種類の宗教があるのか。それは、真理そのものが数多くあるのではなく、真理の表現が数多くあるからです。人類は長い間、特定の自然環境の中で小規模な社会を構成し、他の地域とは基本的に分離して生きていたのです。そういう人々のために説かれた宗教の教えは、当然のことながら、 その土地の自然環境や文化習慣に合致するように説かれ、それによってその土地の人々の生活の支えとなってきました。真理そのものは一つであっても、多様な環境で多様な生き方をする人々に対して、心の底から受け入れられるためには、真理の表現は多様に展開していく必要があったのです。こうして一つの真理がたくさんの宗教として展開してきているのです。朗読を終わります。私もここで述べられている真理は一つであるという教えに惹かれて、聖鳥の絵を学ぶようになりました。私は学生の頃から山のお寺に通って座禅を組んだり、宗教の本や精神世界の本を求めて読んだりしていました。私の関心は人間の幸福ということにあり、私の願いは人を幸せにしたいということであり、そのために自分はどのように生きていったらよいかと考えていたのです。社会人となり、広告会社で働き始めました。製品の情報を伝えたり、ライフスタイルを提案するという仕事は、人を幸せに導く価値のある仕事でしたが、幸せの求め方はもっと別なところにあるのではないかと思って、せっせとお寺に通い、様々な本を読んでいました。そんな時、書店で見つけたのが、聖鳥の絵の本部講師、藤原敏行という方が書かれた、あなたは必ず救われるという本でした。それまでの私は、どんな宗教も、人間は神の生命を宿しているとか、神の生命を上手に表現することが人間の生き方であり、幸福につながるのであるとか、似たようなことを教えているなぁと思っていましたが、その本の中には、その考え方が人間は神の子であるという言葉であちこちに示されていました。本日のテキストではありませんが、その本の93ページを朗読します。聖鳥の絵の教えの根本は、人間は神の子であるということなのであります。谷口正治先生も常に、私が発見したことは字の数にすればたった5文字でありますよ、と申され、それが人間神の子の5文字なのであります。このことを離れて聖鳥の絵はありません。他にたくさんのことが書かれてありますが、みんなこのなぜに人間が神の子であるか、ということをあらゆる角度から説明せられているだけであります。先日見れば、あくまでもこの5字なのであります。ですからこの5文字の意味が、頭の先だけでなく、腹の底、魂で分かったとき、救いが成就するのであります。朗読を終わります。また、次のような文章もありました。同じ本の235ページです。聖鳥の絵では、人間が神の子であるとお教えいただいていることは前に述べましたが、人間が神の子であるとすれば、人間は誰でも幸福になる権利があり、幸福になる自由があり、幸福になりすぎるということもないわけであります。だから人間は誰でも幸福を求めずにはおられないのであります。それでは、その幸福は一体どこから来るかと申しますと、すべて神の世界から来るのであります。朗読を終わります。ここには、私の求めていた教えが端的に書かれていました。人間は皆、神の生命を宿す神の子という素晴らしい存在である。その素晴らしさは、自分にも他のすべての人にも宿っているから、皆が幸福になる自由があり、権利があるというのです。私はこの教えにとても感動するとともに、ここに出てくる谷口正治という方は、一体どんな方なのだろうと思って、再び書店に行くと、そこには、谷口正治初代総裁が書かれた著書がたくさん置かれていました。私はそれらの著書を購入し、一冊また一冊と読み進めて、この聖鳥の絵の教えこそ、人々を救い、人々を幸せにする教えであると確信し、その後、聖鳥の絵国際本部の編集部門に携わって、多くの人が聖鳥の絵の教えに触れた感動を伝えし、ブラジルの集まりでも体験させていただいたように、世界の人々と同じ信仰を持つ喜びを共有させていただくようになったのです。谷口正信聖鳥の絵総裁は、本日のテキストの中で、聖鳥の絵の人間神の子の教えは、仏教やキリスト教にもあるのである、と書き、表現は違うものの、仏教からは、即身成仏や、三千草木国土、七戒成仏という言葉、キリスト教の聖書から、 あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父である、という言葉を挙げ、そして次のように述べています。テキストの69から70ページを朗読します。聖鳥の絵では、各宗教にある共通した教えをしっかりと把握して、宗教間の合意を目指すのです。それができれば、信仰者は別に宗旨を変える必要はない。今のままのキリスト教徒、仏教徒、イスラーム教徒、ヒンズー教徒などとして、そのままの宗教に属しながらも、基本的には同じ信仰の仲間であるという意識を目覚めしめる。これからは、信仰者はそういう道を歩んでいかなければ、このグローバル化の進んでいる世界に平和は永遠に来ないと考えます。そしてそういう考え方を広めることを国際平和信仰運動と呼んでいます。国際平和を信仰によって実現しようというわけですが、今はその逆が行われている。国際紛争が信仰によって持ち来さされている。これではいけません。ぜひ、万教起一の考え方を広めることで、平和な世界を実現したい。そういう願いを持って私たちは運動しているのであります。朗読を終わります。人間は皆、神の生命を宿す神の子という素晴らしい存在なのです。その神の子の素晴らしさは、すべての人に宿っているから、だから自分のことのように他の人を思いやることができるのです。そしてその自覚を深めていくことこそが、神の子としてすべての人が幸せになり、世界を平和へと導いていくことになるのです。皆さんが神の子の自覚を深められ、すべての中に神を見出され、神の子としての幸せな日々を過ごされますことを心よりお祈りいたします。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。